時間は絶え間なく流れていきます。その時間は二度と戻ることはありません。流れる時間、その中で奇跡的に出会い、いつか必然的に別れる。それは生きるものすべての営みです。少しの間、あなたと同じ時間を、私、伊豆真一です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、こんにちは、伊豆真一です。この番組は、毎月第4土曜日の午後2時から放送されています。6月の第4土曜日は梅雨明けが待ち遠しくて青い空が恋しい、まあ普通はそんな時期ですよね。ありがたいことにいろいろな人たちの協力のもと番組を作成しています。先日、伊豆真一の言葉探しを聞いてくれている人が、番組は、まあ、収録なの、それとも生放送なのって聞いてきたので、なんでそんなことを聞くのって逆に質問をしました。そしたら、収録なら間違ったところは直せるし、まあ、生なら無理でしょ、ちょうどその真ん中なんだよねって言ってくれたのです。いいですね。自分では全く気づきませんでした。確かに、この番組は収録ですが、多少の失敗なら続行します。それは少しでも生放送に近づけるようにとの思いからです。せっかくなので、ラジオの冒頭の言葉ですが、私なりにどのように考えているか少し話してみたいと思います。収録であるために放送日まで時間差があるので、冒頭のセリフがあやふやな表現になります。例えば今回の出だしは、梅雨明けが待ち遠しくてと言いました。ある程度未来を予想して話をまとめていますが、まあ、これがまた難しいんですね。天気やニュースなどは予想ができないのでダメです。また最初から安全圏を目指してもダメ。あれやこれやを考えて台本らしきものを書いています。最初の頃はどうすればその時間差を埋めることができるかを考えていたのですが、途中から思い切ってあやふやを意識して書くようにしてみました。ところがそのあやふやっていうものを意識していると、冒頭の言葉だけでなく作詞をするときに役立っていることに気づきました。なぜかと言いますと、ズバリ本音で作品を書くと聞く人によっては反発します。一方、あやふやな表現には、まあ、幅があるので反発は少なくなりますが、その分共感というものがぼやけてしまうので、ちょうどその、ズバリとあやふやをうまく組み合わせて作品を書くように最近は心がけています。心がけているというよりは、その書き方に気づいたと言った方がいいかもしれません。ところで、この番組伊豆真一の言葉探しですが、私がどこかに行った感想やその土地の説明ではありません。作詞に大切な題材を探しに行ったり、本を読んだり、何か感じたことを書き留めて発表する、そういう番組です。約15分という時間ではありますが、一応台本らしきものは書きます。そして、一人でリハーサルを行い、時間配分や話の内容、どこかに違和感がないかなどを見直します。私は少しゆっくり話すことを心がけています。そのせいかもしれません。約15分番組ですが、台本が A4 の紙に4枚程度になります。最初の頃は時間もあるし、楽勝と思っていたのですが、いつもギリギリです。 実際にはリハーサルなどだいたい 2,3 回で、よくて、まあ、4回できれば OK の方ですね。収録の日時は予定を調整して決めます。一度決めると変更が難しいので、調整にはかなり気を使います。そしてよほどのことがない限りスタジオに行きます。準備が整い次第ストップウォッチを見ながら収録に入ります。今現在の目標ですが、いつかは生放送に挑戦してみようと思っています。まあ、私の場合はラジオの話題だけではなく、作品を書くためにもキョロキョロしながら歩くものですから、周りから見ればまあ不審人物ですよね。不審人物といえば、とある大きな駅の周辺を歩いていた時ですよ。信号待ちをしていたら職務質問を受けました。どこに行かれますとか、仕事は何をしてますかなど聞かれました。まあその程度なら別にいいのですが、ビルの角を曲がったら今度はさっきと違う警察官に2回目の職務質問を受けました。まあ、同じ質問をされ、半ば怒りがこみ上げてきましたが、これは我慢の時です。暴れたら余計に大変なことになります。まあ、それも数分で解放されて、まあ、やれやれと信号を渡った時、なんと本日3回目の職務質問ですよ。ドッキリか嫌がらせか、はたまたよほど不審者に見えるのか、いくらなんでもそれは言いますよ。これで3回目なんだけど一体何なのと。警察官はああじゃないこうじゃないと言っても冗談じゃございませんよね。私伊豆真一は大人げなく所轄の警察に電話をして苦情を言いました。直接上司の人と話しているうち、周りの人の冷たい視線に気づき、これはいかんと適当なことを言って電話を切り、その場を去っていきました。何の話かわからなくなってきたので話題を変えます。さて、6月の初めに介護の認定試験がありました。お約束通り結果を発表させていただきます。まあ、めでたく合格しました。ありがとうございます。皆様の協力があってのことです。私にとって本当に大変だったんですけれど、終わってみると少し寂しい気持ちになりました。なんか自分の卒業式を思い出してちょっと不思議ですよね。打ち上げで一緒に頑張ってきた仲間たちと、まあ、飲みに行って、それは美味しいビールですよ。久しぶりに大勢で飲んでいたら、学生時代を思い出し懐かしい気持ちが込み上げてきました。そしてあっという間に宴会が終わり、帰路に着いた次第です。さて、フレーズに行きたいと思います。今回は私にとって介護の試験が終わったように、何か区切りがついて振り返った時のことを書きたいと思います。それは、氷を食べた後熱いコーヒーを飲むとなお熱い、熱いコーヒーを飲んだ後氷をかじるとなお冷たい、順番が違うだけなのにです。過ぎてしまえば辛いこともいい思い出となるかもしれない。しかし辛いだけの過去ならば、どのような思い出となるのでしょうか。たった一度だけ順番を間違えた結果、大切な人と別れることになったり、誰かのせいにしたいけど誰にすればいいかもわからない、それどころか自分の未来さえ諦めてしまう、そんな気持ちを書いてみました。さてさて、先ほど皆様に報告し、いたしました通り、認定試験に受かりましたが、この先介護の方に行くかどうかは分かりません。しかしスタートラインに立てたことを大切にしたいと考えています。大変でしたけれど、私伊豆真一は 忙しい時の方が輝いているかもしれません。これ以上飲んだらいかんと言い聞かせて、まあ、目標に向かって勉強したり、心が折れてもうやめようと考えた時、まあ、仲間がいたからこそ頑張ることができました。そして自分のことを誰かが認めてくれた、これは本当に嬉しいものです。作詞家としての活動をさせていただいておりますが、何か見えない力に押されて介護の勉強をするようになり、見えないけれど何か大切なものを手に入れた、今度は私が皆様に恩返しをする番ではなかろうかと思っています。伊豆新一おじさん、これから笑顔と感謝をモットーに仕事をしていきたいと考えています。また番組を通していろいろなことを発信し、歌を通して社会と関わっていきたいと願っています。まあ私も年を取ったのでしょうね。まあ昔だったら自分のことで精一杯、他のことは考えられなかったと思います。それどころか花を見て立ち止まることが多くなりました。梅雨時の花といえばアジサイ、またアジサイといえば私が作った歌にアジサイをテーマにした作品がいくつかあります。アジサイに限らず自分で気に入っている作品もありますので、少しずつではありますが皆様に紹介していこうかなと考えています。その時はぜひとも聞いてください。さて次回は7月です。夏にふさわしいお話ができるようにと考えています。ではまたこの時間にお会いいたしましょう。私伊豆新一でした。番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、また番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。等しく刻む時計の針もその時々で自由にその長さを変えます。流れ星のようにあなたと過ごした楽しい時間のなんと短いことでしょう。そしてまたお会いできるまで、私伊豆新一でした。